About a month ago, I did some translations of some of the social media around the passing of Hana Kimura, the wrestler and Terrace House participant. Now, just this week, Hana's mother, Kyoko Kimura, has come out and she's lodged a petition with the main media watchdog in Japan to ask them to have a look at the circumstances around her daughter's passing and the production on the Terrace House program that led up to that. There was an article that appeared in the Japanese magazine, the Shukan Bunshu, which interviews Kyoko and argues that on the program there was a lot of setting up of the scenes and that Hana was being manipulated to act a certain way, especially in the most controversial programs that led to Hana being large-scale abused online and ultimately led to her passing. So I've done some translations of some excerpts from that article. We'll read them in Japanese, then in English, and then go through line by line and look at what it all means. So if you're interested in learning deeply about Japanese culture through closely looking at the language, please subscribe. Hopefully this is helpful to you. If anyone that is watching or listening to this is having suicidal thoughts themselves, please do reach out to the appropriate helplines in your region. Let's get into it.
自ら命を絶った木村花さん、享年22の母京子さん43が7月15日 BPO 放送倫理番組向上機構に対し放送による人権侵害があったとして審議を申し立てたことが週刊文春の取材で分かった。実際の原因となったのは3月31日にネットフリックスで配信された第38話コスチューム事件。花さんが同居人の帽子をはたくシーンが流れ、花さんの SNS に誹謗中傷が殺到した。配信当日、精神的に追い詰められた花さんが自殺未遂を起こしたにもかかわらず、富士は5月14日に YouTube でコスチューム事件の続編括弧未公開映像を3本立て続けに公開し、5月23日には地上波で本編を放送した。その5日後の5月23日、花さんは自ら命を絶つ。京子さんは週刊文春の取材に対し、コスチューム事件の撮影においてスタッフから花さんに対し、ビンタしたらいいじゃんなどとやらせた指示があったことを証言。それを裏付ける花さんの LINE メッセージも携帯電話に多数残されていた。また帽子をはたかれた同居人の小林海さんも生前の花さんから、帽子をはたいたのは本心からではなくスタッフに煽られた行為だったと謝罪を受けていたことを明かし、やらせの状態かも告発した。7月9日発売後、花さんら出演者がスタッフからの理不尽な要求に従い続けた背景には、富士川と交わした同意書兼誓約書の存在がある。28項目ある誓約書の中には、演出指示に従うことをはじめ、途中リタイアしないこと、写真週刊誌などの雑誌に公害しないこと、括弧制作側に SNS アカウントの開示することなどという文面が並び、これらの制約条項に違反し放送配信が中止になった場合は、出演者が放送回分の制作費を無条件に賠償すると記載されていた。パワハラや名誉毀損問題に詳しい大城悟弁護士が指摘する。台本はなく自由に共同生活を送っているかのように放送しているが、巨額の損害賠償の可能性をちらつかせた現代の奴隷契約ともいえる誓約書兼同意書によって、出演者個人の意思が制作側に制限される強い支配構造があったといえる。制作側による演出の対応によっては憲法13条の自己決定権が奪われていたことになる。また 凶暴な悪役という虚像が本当の人格として視聴者に結びつけられ、 SNS の炎上は生まれた。この点から放送によって人格権も侵害されていたとも言える。 BPO ではやらせがあったかどうかの放送倫理の問題だけでなく、人権侵害があったかどうかも審議されるべきです。富士は7月3日の社長会見で、無理強いはしていない、感情表現をねじ曲げるような指示はしていない、花さんと話し合った上で撮影配信を行ったと主張。また社内調査中だとし、検証結果は遺族感情を踏まえながら公表するとしている。こうした富士の説明に不信感を抱く京子さんは、7月15日付で BPO の放送人権委員会に申し立てを行い、週刊文春の取材に次のように答えた。花や共演者スタッフの証言から分かってきたのは、フジテレビさんが花を人間として扱ってはいなかったということ。フジ側はあたかも制作者と花が対等かのように説明していますが、これはいじめやパワハラの倫理と論理と同じです。二度と同じ悲劇が起きないようにするためにも、フジは花の死にきちんと向き合ってほしい。
As outlined in the weekly Bunshun magazine, Kyoko, 43, the mother of Hana Kimura, who took her own life at the age of 22, lodged a request with the Broadcast Ethics and Program Improvement Authority on the 15th of July to examine whether human rights infringements had occurred in Fuji Television's Terrace House broadcasts. The cause of the suicide is the costume incident that aired on the 31st of March on the 38th episode of the Netflix program. In the episode, Hana is seen to strike the hat off one of her housemates, leading Hana Kimura's social media accounts to be flooded with abusive comments. Paying no heed to the desperate mental state that led to Kimura's failed suicide attempt on the day of the broadcast, Fuji Television released three videos on YouTube on the 14th of May, featuring unreleased footage continuing the costume incident theme, and then put to air a larger program on the 23rd of May. 5 days later, Kimura took her own life. In coverage by the Shukan Bunshun magazine, Kyoko Kimura stated that production staff had instructed Hana to go ahead and give him a slap. This statement is backed up by numerous messages in the LINE app on Hana's phone. Further, the housemate Kai Kobayashi, who had his hat struck off, has made clear that he received an apology from Hana, saying, "I never wanted to hit your hat off. I was made to do it by production staff," and that fake scenes had become the norm on the show. Behind the unreasonable demands that Hana and other participants continuously bowed to was the letter of consent cum contract that they had entered into. In the 28 items of the contract were a parade of statements that included: the participant must obey performance instructions, must not give up during production, must not communicate with weekly photographic magazines, and must inform production staff of all social media account information. In the event of contract violation and broadcast cancellations, participants were required to make recompense of the production costs of broadcast episodes. According to one lawyer well acquainted with matters of power, harassment and defamation, Oshiro Satoru, while creating an appearance of housemates freely going about their lives unscripted, we can say there was a compelling structure of domination controlling participants by holding the possibility of a large-scale compensation claim over them, amounting to a modern contract of slavery. The terms set out relating to performance from the production staff stole the participants' right to self-determination is set out in Clause 13 of the Constitution. In being presented as a violent villain, Kimura's true character was entwined with a false image in the eyes of the viewer, leading to a social media explosion. In this way, we can say that the broadcast was in violation of Kimura's personal rights. The BPO should consider not just the ethical implications of whether or not there was false staging, but also whether there was a violation of human rights. In a statement on the 3rd of July, Fuji Television's president said, "We have not used any compulsion. We have made no instructions to make people change their emotional expression. We shot and broadcast in full consultation with Hana. He further said that the company was conducting an internal investigation and the results would, in consideration of the feelings of family members, be released to the public. Holding suspicions regarding the veracity of these explanations, Kyoko Kimura lodged a statement with the BPO Committee on Broadcast Human Rights on the 15th of July and told the Shukan Bunshun, "What we have understood from the statements of Hana and her fellow performers is that Fuji Television did not treat Hana as a human being. The Fuji camp is trying to make it out as if the production team and Hana were on a level footing. This is the logic of bullying and power-based harassment. In order for this tragedy to never ever repeat, I want Fuji to properly face up to the death of Hana."
自ら命を絶った木村花さん、享年22の花京子さん、43が7月15日、BPO 放送倫理番組向上機構に対し、放送による人権侵害があったとして審議を申し立てたことが週刊文春の取材で分かった。自ら命を絶った木村花さん、享年22。
Hana Kimura, who took her own life at the age of 22.
の母、京子さん43が、
京子43, the mother of Hana Kimura,
7月15日
on the 15th of July,
BPO 放送倫理番組向上機構に対し、
with the Broadcast Ethics and Program Improvement Authority,
放送による人権侵害があったとして、
where the human rights infringements had occurred in broadcasting,
審議を申し立てたことが、
lodged a request to examine,
週刊文春の取材で分かった、
as outlined in the weekly 文春 magazine.
週刊文春の取材で分かった。
As outlined in the weekly 文春 magazine. So altogether that is, as outlined in the weekly 文春 magazine, Kyoko 43, the mother of Hana Kimura, who took her own life at the age of 22, lodged a request with the Broadcast Ethics and Program Improvement Authority on the 15th of July.To examine whether human rights infringements had occurred in Fuji Television's Terrace House broadcast.
自殺の原因となったのは、3月31日に Netflix で配信された第38話コスチューム事件。花さんが同居人の帽子をはたくシーンが流れ、花さんの SNS に誹謗中傷が殺到した。配信当日、精神的に追い詰められた花さんが自殺未遂を起こしたにもかかわらず、富士は5月14日に YouTube でコスチューム事件の続編、未公開映像を3本立て続けに公開し、5月23日には地上波で本編を放送した。その5日後の5月23日、花さんは自ら命を絶つ。自殺の原因となったのは、
The cause of the suicide is
3月31日に Netflix で配信された第38話コスチューム事件。
The costume incident that aired on the 31st of March on the 38th episode of the Netflix program.
Hana さんが同居人の帽子をはたくシーンが流れ。
Hana is seen to strike the hat off one of her housemates.
Hana さんの SNS に、誹謗中傷が殺到した。
Leading Hana Kimura's social media accounts to be flooded with abusive comments.
配信当日。
On the day of the broadcast,
精神的に追い詰められた花さんが自殺未遂を起こしたにもかかわらず、
paying no heed to the desperate mental state that led to Kimura's failed suicide attempt,
富士は5月14日に、
on the 14th of May,
YouTube でコスチューム事件の続編、未公開映像を3本立て続けに公開し、
Fuji Television released three videos on YouTube featuring unreleased footage continuing the costume incident theme.
5月23日には地上波で本編を放送した。
And then put to air a larger program on the 23rd of May.
その5日後の5月23日。
Five days later, on the 23rd of May,
花さんは自ら命を絶つ。
Kimura took her own life. So altogether,The cause of the suicide is the costume incident that aired on the 31st of March on the 38th episode of the Netflix program, In the episode, Hana is seen to strike the hat off one of her housemates, leading to Hana Kimura's social media accounts being flooded with abusive comments. Paying no heed to the desperate mental state that led to Kimura's failed suicide attempt on the day of the broadcast, Fuji Television released three videos on YouTube on the 14th of May, featuring unreleased footage continuing the costume incident theme, and then put to air a larger program on the 23rd of May. 5 days later, Kimura took her own life.
京子さんは週刊文春の取材に対し、コスチューム事件の撮影においてスタッフから花さんに対し、ビンタしたらいいじゃんなどとやらせ指示があったことを証言。それを裏付ける花さんの LINE メッセージも携帯電話に多数残されていた。また帽子をはたかれた同居人の小林海さんも、生前の花さんから帽子をはたいたのは本人からではなくスタッフに煽られた行為だったと謝罪を受けていたことを明かし、やらせの状態化も告発した。7月9日発売後、京子さんは週刊文春の取材に対し、
In coverage by the 週刊文春 magazine,
コスチューム事件の撮影において
influenced by the costume incident,
スタッフから花さんに対し、ビンタしたらいいじゃん。
Production staff had instructed Hana to go ahead and give him a slap.
などとやらせ指示があったことを証言。
Kyoko Kimura stated that production staff had instructed Hana.
それを裏付ける花さんの LINE メッセージも携帯電話に多数残されていた。
This statement is backed up, by numerous messages in the lineup on Hana's phone.
また帽子をはたかれた同居人の小林海さんも、
Further, the housemate Kai Kobayashi, who had his hat struck off,
生前の花さんから、
From Hana when she was living,
帽子をはたいたのは本心からではなくスタッフに煽られた行為だった。
I never wanted to hit your hat off. I was made to do it by the production staff.
と謝罪を受けていたことを明かし、やらせの状態化も告発した。7月9日発売後、
made clear that he received an apology from Hana and that fake scenes had become the norm on the show. In coverage by the 週刊文春 magazine, Kyoko Kimura stated that production staff had instructed Hana to go ahead and give him a slap. This statement is backed up by numerous messages in the lineup on Hana's phone. Further, the housemate Kai Kobayashi,who had his hat struck off, has made clear that he received an apology from Hana saying, I never wanted to hit your hat off. I was made to do it by production staff, and that fake scenes had become the norm on the show.
Hana さんら出演者がスタッフからの理不尽な要求に従い続けた背景には、藤川と交わした同意書兼誓約書の存在がある。28項目ある誓約書の中には、演出指示に従うことをはじめ、途中リタイアしないこと、写真週刊誌などの雑誌に公害しないこと、制作側に SNS のアカウント情報を開示することなどという文面が並び、これらの制約条項に違反し、放送・配信が中止になった場合は、出演者が放送回分の制作費を無条件に賠償すると記載されていた。花さんら出演者がスタッフからの理不尽な要求に従い続けた背景には、
Behind the unreasonable demands that Hana and other participants continuously bowed to was,
藤川と交わした同意書兼誓約書の存在がある。
The letter of consent come contract that they had entered into.
28項目ある誓約書の中には、
In the 28 items of the contract were a parade of statements that included
演出指示に従うことをはじめ
The participant must obey performance instructions
途中リタイアしないこと
Must not give up during production
写真週刊誌などの雑誌に公害しないこと
Must not communicate with weekly photographic magazines
SNS のアカウント情報を開示することなどという文面が並び、
And must inform production staff of all social media account information.
これらの 契約条項に違反し、
In the event of contract violation,
放送配信が中止になった場合は、
And broadcast cancellations,
出演者が放送回分の制作費を無条件に賠償すると記載されていた。
Participants were required to make recompense of the production costs of broadcast episodes. Behind the unreasonable demands that Hana and other participants continuously bowed to was the letter of consent cum contract that they had entered into. In the 28 items of the contract were a parade of statements that included The participant must obey performance instructions, must not give up during production, must not communicate with weekly photographic magazines, and must inform production staff of all social media account information. In the event of contract violation and broadcast cancellations, participants were required to make recompense of the production costs of broadcast episodes.
パワハラや名誉毀損問題に詳しい大城悟弁護士が指摘する。
According to one lawyer well acquainted with matters of power harassment and defamation, 大城悟。
台本はなく自由に共同生活を送っているかのように放送しているが、巨額の損害賠償の可能性をちらつかせた現代の奴隷契約ともいえる契約、誓約書兼同意書によって出演者個人の意思が制作側に制限される強い支配構造があったといえる。制作側による演出の対応によっては憲法13条の自己決定権が奪われていたことになる。また凶暴な悪役という虚像が本当の人格として視聴者に結びつけられ SNS の炎上は生まれた。この点から放送によって人格権も侵害されていたとも言える。BPO ではやらせがあったかどうかの放送倫理の問題だけでなく、人権侵害があったかどうかも審議されるべきです。台本はなく、自由に共同生活を送っているかのように放送しているが、
While creating an appearance of housemates freely going about their lives unscripted,
巨額の損害賠償の可能性をちらつかせた現代の奴隷契約ともいえる誓約書兼同意書によって出演者個人の意思が制作側に制限される強い支配構造があったといえる。
We can say there was a compelling structure of domination controlling participants by holding the possibility of a large-scale compensation claim over them, amounting to a modern contract of slavery.
制作側による演出の対応によっては、
The term set out relating to performance from the production staff,
憲法13条の自己決定権が奪われていたことになる。
Stole the participants' right to self-determination as set out in clause 13 of the Constitution.
また、凶暴な悪役という虚像が本当の人格として視聴者に結びつけられ、
In being presented as a violent villain,Kimura's true character was entwined with a false image in the eyes of the viewer.
SNS の炎上は生まれた。
Leading to a social media explosion.
この点から放送によって人格権も侵害されていたとも言える。
In this way, we can say that the broadcast was in violation of Kimura's personal rights.
BPO ではやらせがあったかどうかの放送倫理の問題だけではなく、
The BPO should consider not just the ethical implications of whether or not there was false staging.
人格侵害があったかどうかも審議されるべきです。
But also whether there was a violation of human rights. While creating an appearance of housemates freely going about their lives unscripted, we can say there was a compelling structure of domination controlling participants by holding the possibility of a large-scale compensation claim over them, amounting to modern contract of slavery. The term set out relating to performance from the production staff stole the participants' right to self-determination as set out in clause 13 of the Constitution. In being presented as a violent villain, Kimura's true character was entwined with a false image in the eyes of the viewer.Leading to a social media explosion. In this way, we can say that the broadcast was in violation of Kimura's personal rights. The BPO should consider not just the ethical implications of whether or not there was false staging, but also whether there was a violation of human rights.
Fuji は7月3日の社長会見で、無理強いはしていない。感情表現をねじ曲げるような指示はしていない。花さんと話し合った上で撮影配信を行ったと主張。また、社内調査中だとし、検証結果は遺族感情を踏まえながら公表するとしている。富士は7月3日の社長会見で。
In a statement on the 3rd of July,
無理強いはしていない。
We've not used any compulsion.
感情表現をねじ曲げるような指示はしていない。
We have made no instructions to make people change their emotional expression.
ハナさんと話し合った上で撮影配信を行ったと主張。
We shot and broadcast in full consultation with Hana.
また社内調査中だとし、検証結果は遺族感情を踏まえながら公表するとしている。
In consideration of the feelings of family members released to the public. In a statement on the 3rd of July, Fuji Television's president said, We have not used any compulsion. We've made no instructions to make people change their emotional expression. We shot and broadcast in full consultation with Hana. He further said that the company was conducting an internal investigation and that the results would, in consideration of the feelings of family members, be released to the public.
こうした富士の説明に不信感を抱く京子さんは、7月15日付で BPO の放送人権委員会に申し立てを行い、週刊文春の取材に次のように答えた。花や共演者、スタッフの証言から分かってきたのは、富士テレビさんが花を人間として扱ってはいなかったということ。富士側はあたかも制作者と花が対等かのように説明していますが、これはいじめやパワハラの論理と同じです。二度と同じ悲劇が起きないようにするためにも、富士は花の死にきちんと向き合ってほしい。こうした富士の説明に不信感を抱く京子さんは、
Holding suspicions regarding the veracity of these explanations.
7月15日付で、BPO の放送人権委員会に申し立てを行い、
Kyoko Kimura lodged a statement with the BPO Committee on Broadcast Human Rights on the 15th of July.
週刊文春に取材、週刊文春の取材に次のように答えた。
And told the 週刊文春、
花や狂言者、スタッフの証言から分かってきたのは、
What we've understood from the statements of Hana and of fellow performers is,
Fuji Television が花を人間として扱ってはいなかったということ。
That Fuji Television did not treat Hana as a human being.
Fuji 側はあたかも制作者と花が対等かのように説明していますが、
The Fuji camp is trying to make it out as if the production team and Hana were on a level footing.
これはいじめやパワハラの論理と同じです。
This is the logic of bullying and power-based harassment.
二度と同じ悲劇が起きないようにするためにも、
In order for this tragedy to never ever repeat,
富士は花の死にきちんと向き合ってほしい。
I want Fuji to properly face up to the death of Hana. Okay, hopefully you've gotten something out of today's translations. If you have, please subscribe. We're doing one of these a week, looking at Japanese culture through language. Thank you.